日刊深夜快速水曜版百花聡明。こんばんは、榎田深夜門でございます。今日は IBB G スタから久しぶりにこの百花聡明をお送りしていこうと思っております。まあ、最近何をやってるかと言いますと、もうほぼほぼモノカティに集中しておりまして、まあ20代前半私放送作家というのをやってたんですけども、まあずっと文字ばっかりこう書いている、まあ書くって言ったって、まあ最近はっていうかもうこう何十年もそうですけど、ワープロでやるんですが、キーボード叩いてるんですけども、まあ文字を打つということですね。まあそれでまあいろんなもの書いてるんですけども、で、今書いてるのが、昔から取り掛かってていつまで経ってもできないという伝説の作品、清正が恐れた男という、もともとこれFMC の開局35周年、記念のラジオドラマということで、この脚本がこう、作られたもので、もうすぐFMC って48周年なんですよね。だからもう13年も前なんですよ。もともとこれが書き出されたものが。で、これがずっと寝かされて、なんで寝かされていたかというと、そのラジオドラマ作りたくてもそのキャストがねこう捕まらないという、そういうジレンマがございまして、なんつったって男ばっかり出てきますんで、そんなにうちいないんですよ、男の人がね。でいろんなところで声かけてるんですけど、全然足らない、でイメージに合わないとかいろいろありまして、でラジオドラマにならなかったんですけど、ずっとこれが脚本だけが残っていて、でこれをまあ、そのまんま、まあ、出すっていうのも、まあ、一つのやり方としては、まあ、ありかどうかわかんないですけど、まあまあ、それもいいかなとは思ったんですけど、あくまでこれ、脚本なので、そういう目を持って見る方でないと、なんだかピンとこないと思うんですね。例えば、脚本、シナリオっていうのは、例えば、その役柄の名前が書いてありまして、榎田新右衛門って書いてあって、鍵括弧があって、そこで榎田新右衛門が喋ったセリフが書いてある。で、その横で前島和樹って書いてあって、また鍵括弧があって、前島和樹が喋ったセリフが書いてある。で、その後、今度は一本線ピューって引っ張ってあって、その後に、トガキっていうのがあるんですね。その時榎田は何をこうした、前島はどうであったとかって書いてある、でまあ、そういうのもトガキって言うんですけど、でそういうの書いて状況説明をして、あとナレーションとかそういうのが書かれていって、で途中で例えば効果音、こういう音が聞こえてくるとか、ああいうこうなんですかね、こう人々の雑踏が、どうのこうのとか、そういう説明が書いてあると。で、まあ、大体そういうようなもので構成されているのがシナリオなんですけども、まあ、特に今回例えば私自ら演出までやるつもりでいましたというか、いますので、私の頭の中に入っているものをわざわざ書かなくてもいいというところがあって、本当にですねシンプルなシナリオになってるんですよ。本当にセリフと簡単なトガキしか書いてないんです。それ以外のいろんなその状況説明であるとかそういったものってのはもう私の頭の中に入ってるんで、書かんでもいいやとかって思ってたもんですから書いてないんですよ。でそれを、まあ、今回状況説明とかそういうトガキだとかをもうちょっと分かりやすく書いて、であとはここ交換音 SE とか書いたんですけど、そういうのはもう全部やめて、でそれも全部言葉で説明をするということで、まあ半分小説っていう感じですかね。まあ、まあ、体裁としてはほぼほぼシナリオで、小説の場合は、例えば、榎田がこう語った。で、書き括弧があって、こう、セリフがあってとかってありますけど、シナリオの場合はさっき言ってみたいに、榎田新右衛門って書いてあって、書き括弧。だから今回はその体裁はそのまんまです。なので、小説として見たらちょっと不思議な感じがするかもしれませんし、シナリオとして見ればなんかこれでいいのかなっていう部分。だからちょうどその小説とシナリオのこうハイブリッドというか、まあ、ちょうど中間みたいな感じで今回仕上げてみようかなということで着手いたしまして、で、まあ、基本的なストーリーはもう完全に出来上がってますんで、もうそのまんまです。だからセリフもほぼほぼそのまんまで、で、そうですね、ちょっとこう、状況をもっとよく分からせるためにっていうことでセリフを1割か2割増やしてるかな。だから分量はだいぶ増えるんですけど、そういった形で書いております。で本来これ前後編ということで、まあドラマで言うとまあその2話分のまあシナリオ、そういう分量なんですよね。ですからだいたい2時間ぐらいですかね、1時間1時間で作ろうと思ってましたんで、でそれがちょい増えるので、まあまあ2時間半ぐらいの分量になるのかな。で、ということはちょうど、 映画にぴったりですよね。映画とかスペシャルドラマとかにぴったりですよね。でこれおそらく今の調子で言うと、これ今日、収録しておりますのが3月13日取って出し、明日はホワイトデーだそうですけど、3月13日取って出しなので、今今日中に大体前半がもう終わるんですよ。ほぼほぼ終わるんです。 で明日明後日で後編の方を着手して仕上げるので、まあ早ければ来週の頭ぐらいには発表できるかなという、とりあえずあれです、よろずや各戦いりで発表させていただいておりますノートっていうサイトがありますけど、あそこでまずやろうかなと思っております。価格設定は今のところ1200円っていうふうにしてるのかな。よろずやより分量多いですよこれで、まあ、今回は特にキャンペーン価格とかではないので、普通に単体ということで皆さんに買って読んでいただこうということになっております。でどんな筋書きかというと、ざっくり申し上げますと、九州の柳川というところに、立花宗茂さんという、まあ、お殿様がいたんですね。でこの人すんごい立派な方 で豊臣秀吉とかから もう前はもう日本一のものの札ということでですね、東の、本多忠勝、西の立花宗茂ということで、この二人それはすげえよということで、まあ、褒められたような人なんですけど、でこの人は、まあ、非常にこう義に厚い方 で豊臣秀吉のその恩義に報いるということで、関ヶ原の合戦でも当然のごとく西軍についたんですけど、まあ、いろいろタイミングも悪かったりしまして、あまり活躍できず、で結果的に一旦柳川に戻ってまいりまして、城に立てこもるんですが、そこを例えば肥後熊本加藤清正であるとか黒田であるとか鍋島であるとか、そういう九州の有力諸将によって取り囲まれてしまいます。で、もうこれはもう大ピンチということで、でそこにですね、援軍に駆けつけようということでやってきたのが島津なんですよ。で、まあ、島津は結果的に間に合わなくて、島津軍がですね、到着する3日前ぐらいかなに、まあ、その立花宗茂公は会場をして降伏するわけです。で、これはまあ、いろいろとこうこの物語の中ではいろいろと出てくるんですけど、この立花宗茂と肥後、54万石の大大名加藤清正、この二人は非常にこう強い友情絆で結ばれております。でこれは朝鮮出兵の折に、加藤清正の大ピンチを、この立花宗茂が救ったということもあるんですけれども、でそれでこの、まあ、関ヶ原で西軍についたということで、この立花宗茂は、お取り潰しになってしまいまして、一介の浪人に格下げになってしまうわけです。でその浪人になってしまった大名立花宗茂を温かく迎え入れたのが加藤清正でございまして、まあ自分の弟分として、これからその自分のその肥後熊本で活躍してもらおうというように彼は考えたのですが、しかし立花宗茂にはいろいろと秘めた思いがありまして、やがてで京に登っていきます。で京に登っていきまして、そこで何をするかというと、すっげえ貧乏状態で、もうほとんど乞食のような生活をするんですね。でそこで、実は寺子屋のようなことを始めたりしまして、まあ町民とかですね、いろんな浪人とか集めましてですね、いかに徳川家康が悪いやつで、あいつがその不義、要するに義に戻るやつであるということをですね、もう堂々とその教えていくという、まさにもうえのきだ信也門下立花宗茂かというようなですね、そういう立派な方なんですけれども、でそれをそういうことは当然のごとく徳川家康の耳にも入るわけですよ。えらいことなんですけど、でもところがですね、これ徳川家康なかなかなもんでしてですね、この立花宗茂をですね、認めてしまうんですね。で最終的にはですね、これ大名に復活するというそういうところまで行くんですが、ただそこでそれだけではその史実通り面白くないということで、この清正が恐れた男、なぜ清正が恐れるのか、この立花宗茂の度胸と智謀、知略、これもちろんその加藤清正も、まあ、横でがっちり、そのサポートするんですけれども、まあ、何をするか、豊臣家を滅ぼさないということです。もう豊臣の天下は、まあ、終わってしまう、終わるのはもうしょうがない、徳川の天下になってしまう、しかしながら豊臣の血は 血筋は絶対に、そこでこうもう断ち切らないと、残すというそういう大テーマを考えまして、でそこでさまざまな謀略をこう凝らしていくわけですね。でやがて時間時が経ち、大阪夏の陣、まあ、冬の陣夏の陣と行くわけですけども、そこにこう絡んでくるのが、まあ、黒田であり島津であり鍋島であり、そして真田幸村まで入ってまいります。でさらに、ダブル本田、本田正純、本田忠和、本田正信もこれも出てきます。で、さまざまなこうあの主要キャストがですね織りなす大河ロマンでございます。でじゃあどうなるのか、豊臣の血筋はどうなるの、秀頼は確か死んでるよね。でえっていう、でそこに歴史のもし if というのがあるんですけど、これがですね面白いんです。そっからは先は言えません。はい、ということでございまして、どうなるのか、義というものと、そして利というもの、それをその天秤にかけて生きてきた、その戦国の、世のですね、彼らのですね、生き様をですね、見事に描きました、榎田信右衛門の大河ロマン。清正、自分で言うなって、清正が、恐れた男。これはぜひ NHK の正月時代劇、またはですね、アスミックエースあたりが作る、時代劇の映画としてですね、ぜひ、これはもうおすすめでございますんで、よろしくお願いしたいと思っております。ともかく、頑張って書いておりますんで、出来上がり次第皆さん本当に買って読んでください。コピーはダメよ。